相田優の今日も京都で物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということでもうね、8月もだいぶ経ってきましたが、まだまだ夏真っ盛りですね。
いかがお過ごしでしょうか。
今日もね、暑くなるとやっぱり大人としてはビールの季節ですねというところで、最近ねちょっと流行ってるような気がするんですけども、皆さんクラフトビールって飲まれますでしょうか。最近ね、僕ちょっとクラフトビールにハマっておりまして、僕自身そんなにねお酒強くないんですけど、なんかねアルマがきっかけで少しずつねクラフトビールをちょっと楽しむようになってきました。なんかね、意外と1本買って帰って
なんかそれを楽しみながら飲む
っていう楽しみ方がなんかちょっと合ってるみたいで、最近ねクラフトビールが好きなんですよね。これをね楽しむきっかけになったのは、琥珀の夢で酔いましょうっていう漫画を読んだのがきっかけなんですね。今日はね、そんな琥珀の夢で酔いましょうの話ちょっと皆さんにしていきたいなと思っております。はい、それでは早速いきましょう。それでは今日もちょっとで物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、クラフトビールの世界を教えてくれる漫画に出会った。はい、先ほどオープニングでも話しましたが、琥珀の夢で酔いましょうというクラフトビールをテーマにした漫画がありまして、こちらがですね、月刊コミックガーデンさんで連載をされております。著者は、村野真穂さんで、作画が与田のどかさん、監修が杉村圭さんということで、まあ、月刊誌なんで発刊ペースは結構、単行本のね発刊ペースはそんなに多くないんですけども、現在まで6巻出ている漫画になっております。ちょっとねあらすじの方を読んでいきたいと思うんですけれども、京都の広告会社に勤める剣崎奈々は、社内の人間に自身の仕事が認められないことに苛立ちを感じていた。そんな時、偶然入った居酒屋白熊で店主野波隆一とカメラマン足狩哲夫、そしてクラフトビールに出会う。もっと自由にビールを楽しむ京都クラフトビール物語始まります。というところでですね、まあ京都をテーマにしたいわゆるまあ日常系と呼ばれるような漫画になるんじゃないかなと思います。その中でいろんな人間模様もありつつ、まあ、楽しくねビールを飲んでいくっていう漫画なんですけれども、あの各お話のね間にちゃんとあのビールの説明が載っていたりとかですね、実際劇中に出てくるビールも本物っていうか、ちゃんと現実世界で売っているビールも紹介してくれるんですよね。これが結構参考になるというか、なんか実際に出てきたビールも飲んでみましたし、スーパーで見たときは、あ、これ漫画に出てきたやつだ、みたいなね、感じになって、つい買ってしまうんですよね。まあ舞台が居酒屋白熊ってことなんで、このね、龍一さんもね、料理が上手とか全部うまそうなんですよね。まあそれもあって、このね、ビールを飲みながらっていうのは、すごくなんか、羨ましいっていう感情で合ってるのかな。楽しそうが多分合ってますね。うん。ビールってそんなに飲めないなって思ってたけど、なんかこんなにいろいろ、いろんな風味があって、香りとか味があってとかだったら、ちょっと試してみたいなっていうのが、お酒そんなに飲めないけど、まぁ、ちょっとは飲めるっていう、一杯ぐらいだったら飲めるよっていう人にとって、結構なんか興味深い漫画だったんですよね。で、まあ、あらすじにもあるように結構ね、自由にビールを楽しむっていう、もっと言うと自由によりよく生きていくみたいなところが、この漫画の主題になってるような気がしていて、っていうのも、実際にクラフトビールを作っている作業所さんがあったり、障害のある方が通う場所ですね。京都でそういう実際にそういうところがあるらしいんですけれども、 そういうところを紹介してたりとか、LGBTQ について触れる会があったりとか、アルバイトの子が在日の韓国人の子だったりとか、いろんな属性の人が登場するっていうのも、なんか個人的には魅力だし、すごく今時だなって感じもして、うん。なんかね、この漫画を通して結構世の中って広いなってね、勝手に思った。うん。僕はすごくなんか新鮮なタイプの漫画だなっていうふうに思いました。なんだ、ノミニケーションって言葉がこれを表す言葉に合ってるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、なんか広く意味を取るとそんな感じで、ビールを通してなんか人がつながっていく、コミュニケーションツールとしてつながっていくというようなところがあって、まあ実際物語と言われればそれまでなんですけども、なんかこういうのっていいなって思いました。で、劇中で僕が一番好きなところがですね、この居酒屋収録までイベントをするシーンがあるんですね。ひょんなことからですね、あの、ナナさんのが大ファンだっていう芸能人の誠さんって方に出会うんですけれども、まあその人がメインのアクトになって、クラフトビールのイベントでなんかペアリングってこう、食事とビールを合わせるようなね、説明をちょっとしていくのを、なんか劇みたいに一人のストーリーテラーがやっていきながら、ビールと食事を楽しんでもらうっていうイベントを居酒屋収録まで実際に実施するんですけども、その中でも友達に連れてこられてビールを飲めないけど来たんだけど、そのお友達が海外旅行を福引きで当てちゃったためにドタキャンされてしまい飲めない中ちょっと戸惑いながらイベントに参加するみたいなのがね、会があって、これがね、なんかその子の視点もかなり入っているし、この子は本当にもう女子大生の子でビールはもう苦いから苦手みたいな感じの子なんですけども、その飲めない人の意見も入りつつ、このクラフトビールの世界を誠さんっていうストーリーテラーが紹介していくというようなイベントなんですね。で、結構未来人っていう設定で、ただ誠さん女性の方なんですけど、おじさんみたいな声が出せるっていうんで、誰一人として女性だと思わずに未来人のおじさんがこれを説明していくと、最後にこう、あの、未来に帰るパワーが溜まったから、これで帰るねって言って、最後にネタバラシをするんですけど、そのところまでかなりなんか痛快で、こういうイベントでも実際にやってみたいよなっていうようなぐらい、まあ最近仕事でイベントよく企画してるんで、それもそういうふうにも思うんですけど、やっぱり自由がその劇も主題になっていて、最後のセリフがやっぱりクラフトビールの世界を自由に楽しんでいってほしいっていうようなところなんですよね。まあ台本もこのナナさんが考えてるんですけど、自由って何だろうっていうところですごく悩みながら、セリフも考えていて、最後のセリフがですね、みんなが気軽に自由に楽しめる場を、多様な文化を君たち一人一人の手で切り開いていってほしいっていうようなところがセリフにあるんですけれども、やっぱりね、なんかクラフトビールって、まあ調べていくうちに、やっぱいろんな多様な文化があって、それぞれの醸造所さんでいろんな味を試しているし、その場所ごとの個性もあるし、で、結構、まあ海外でも日本でもそうなんですけども、地産地消の文化が結構あるみたいで、かなり地域性の強いものになるんですね、クラフトビールって。なので、そこの地域で取れるものとか、そのブリュワーさん、醸造所さん言いにくいですけど、醸造所さんの個性が出てくるっていうのもあって、まあ多様なものであり自由なものである、それがクラフトビールだっていうのを四六までのイベントの回からなんかすごいね、感じることができたんですよね。クラフトビールっていうものそのものに興味を持ったっていうのと、クラフトビールはこうも自由な世界なんだっていうところに興味を持てたのが、なんかこの漫画のすごいところだなと思って、だからね、この漫画は結構好きなんだなと思います。ただビールを飲んで紹介するだけの漫画、まあそれはそれでいいんですけど、グルメ漫画とかもね、そういうのもあるんですけども、なんかもう一個、もう一フックあるのが楽しいなっていうふうに思いました。で、この漫画の中で出てくるもう一個別の特徴があって、さっきもちょろっと言ったんですけども、ビールとあとペアリングを見つける楽しさがあるっていうのが、この漫画の中で印象的に出てくるところで、そうか、ビールと食べ物ってやっぱり合わせるものだよなっていうのを改めて気づきました。確かに焼き鳥とビールはうまいし、なんか唐揚げとビールみたいなね。
はたまたお寿司と日本酒みたいな。
結構お酒ってやっぱり食事と一緒に楽しまれるものが多いと思うんですけれども、それを自分で見つけたくなるっていうようなものがこの漫画の中にはかなり出ていて、特にですね、他の最初の方でペアリングのなんか試し会、お試し会みたいなのやってるんですけど、龍一さんがなんかね、おばんざい系のね、料理をね、結構出したりするんですよ。まあ、他にもいろいろあったりとか、タイのカルパッチョとかね、特に先ほどのイベントのところなんかでは、枝豆だったり、カツオのなめろう、煮浸し、白味噌煮込みのおでんとか、おばんざいの数種盛り合わせみたいなんで、これをビールと一緒にこう試していくんですね。こういうなんか盛り合わせでちょっとつまみながら飲めるなんて、なんか結構そういう飲み方って大人だなっていうのを思ったりしますし、なんかね、ご飯を食べるために居酒屋行ってみたいなっていう風な感じになりました。うん、なんかクラフトビールのお店にちょっと行ってみ、はしごしてみながら、なんかこう盛り合わせ頼んで、あ、これいいねみたいな、そんな飲み方してみたいなっていう風に思いましたね。で、中でもかぼちゃの煮付けとか大根の風呂吹きみたいなんで、意外なもの、あ、それビールと合うんだみたいなものも出てきたりして、後の方の缶にはスイーツとクラフトビールみたいに合わせるものもありますし、クラフトビールの方でもパンケーキみたいなものをテーマにしたというか、モチーフにしたビールも出てきたりとか、そこのね、違いも意外とすごいあって、なんかそこはすごく、あ、それも自由なんだっていうのは、まあ何回も今日言ってますけども思いましたね。これを見てからやっぱりビールを買って帰って、じゃあつまみ何にしようかなみたいなのを考えるようにだんだんなってきました。なんかコンビニでスモークタン買ってみたりとか、意外と、あ、これ合うんじゃねみたいなんで、カニカマ買って帰ってみたりとか、なんかね、コンビニのああいうお惣菜じゃないけど、コンビニの一品とビールみたいな組み合わせも、なんかね、ちょっとね、試してみたくなるような、まあこっから自分で作ってみるっていう風に本当はね、言ってみるといいんだと思うんですけども、ご飯作れる人は、あ、こういうおつまみ合うんじゃないのみたいなので、ビールとね、合わせてみてもらえるといいのかなという風に思います。そう、あとこれちょっと最後にね、お話ししたいんですけども、キャラがね、やっぱ魅力的で楽しいなって思います。さっき言ったビールのイベントに来てる、あの友達にドタキャンされちゃった女子大生だったりとか、この漫画の主人公でいいのかな。まあでも奈々さん最初にワード出てきてるんで、奈々さん、店主の龍一さん、カメラマンの哲夫さんって、この3人を主軸に結構物語が展開されるんですけど、なんかね、この3人もそれぞれにそれぞれの業を背負ってるってわけじゃないけど、やっぱり自分の仕事とかこれまでの生き方のところでいろいろ抱えてる3人で、で、物語が進むに従って、それがそれぞれ明かされていったりとかするんですけれども、なんかね、特に、奈々さんの、この、あらすじもある、自身の仕事が認められないってことに、苛立ちを感じていたっていうのがね、結構共感できるところがあって、まあ、奈々さんが派遣社員なんですよね。広告会社に派遣社員でプランナーとして勤めていて、で、企画とか結構バリバリ出すタイプの人で、まあ、上司には気に入られてると。でも、派遣社員であるがゆえに、他の正社員からちょっと疎まれてるみたいなところがあったりして、なんかね、まあ、能力もあるし、多分広告会社で企画も通ってるんで、かなりね、仕事ができるタイプの人なんだと思うんですけど、なんか周りと馴染めないみたいな。周りに認められない。正社員になる、のってなっても、その会社の、まあ、風土的に派遣社員から正社員になったケースが、あんまりなくてみたいなので、いろいろと行き詰まりを感じているみたいなところがあって、僕も同じような境遇にいたことがあって、まあ昔の話ですけれども、僕の会社は割と派遣というか契約社員に、その時の会社ですね、契約社員にかなり優しい会社だったので、ここまでのなんか表立ったというかあからさまなものはなかったんですけれども、それでもちょくちょく立場の差を感じることはありましたし、実際にまあ僕も割と多分奈々さんと一緒で企画をいろいろ立てたい、そしてそれを進めていきたいタイプの人なので、一歩会社の風土が違えば、まあこういう風になってたんじゃないかなっていう風に過去の自分を思い返しながらなんか読んでいたところがありましたね。でも結局は この白熊に出会って面白いことは面白いままにやっていきたいみたいなところはあって、それをちゃんと進められる人なので、この奈々さんは強いなっていうふうに思うんですけれども、そんな形でですね、まあ今キャラの一例として一人が彫りしてみましたけれども、他にもですね、なんか魅力的なキャラクターさんが本当にすごく、例の上司も見返してみればっていうか、見方を変えてみればかなり魅力的でっていうので、うん、キャラがすごく自由に生き生きと動いてるのが読んで楽しいなというふうに思いますね。日常系の漫画が好きな方はね、ぜひ一度読んでみていただけるといいかなと思います。今のところね、全6巻、出ておりますので、まだね結構読みやすい方のタイプだと思います。最初にも言った通り月刊誌なので、そんなにねガンガン進んでいくタイプじゃないと思うので、ぜひね全6巻見ていただけるといいなと思います。クラフトビールの世界に一緒にハマりましょうはい、というわけで今回はクラフトビールの世界を教えてくれる漫画に出会ったについてお送りいたしました。お送りしてきました相田優の今日も今日とても難しい、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックは Twitter でハッシュタグシャープ今井かをつけてぜひつぶやいてください。今井かの綴りは IMAYUKA です。そして僕の電源できるラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、だんだんね、50回目が近づいてきておりまして、少しずつですが、またね、ペースアップできるように頑張っていきたいと思っております。はい。またね、ゆるスポーブの方も進めていきたいと思いますので、スポーツの疑問、質問などなど、募集しております。X のハッシュタグ、今の方つけてつぶやいていただくか、リプライでぜひお寄せください。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、相田優でした。さようなら。